last week, but I want to just—we're right in the middle of the Ten Commandments. Please open your Bible to Exodus chapter 20. So last week we covered the first four commandments. Now we're on the last six commandments. I remember this statement. Somebody gave me this sentence and I'll never forget it. It goes, Gogur Nassif kicked a short, fat cow.
ある人がずっと昔に教えてくれたこの言葉のあやといいますかがあるんです
。So you wonder, what does that mean? If you know that sentence, you can remember the Ten Commandments.
今の言ったセンテンスが英語ですと、それで10回のこの頭文字を取って。
You know, go, go, you shall have no other gods. Anyway, it's a nice way. I just encourage you, if you don't, it's really...Nice to memorize the Ten Commandments. Is that? I mean, it's really nice to know.
まあそれは一つの十回の覚え方なんですけれども、でも本当にこれを覚えておくということをお勧めします。
Nice to know. That sounds. Anyway, it would be very good for you to know the Ten Commandments.
これを知っておくことは本当に素晴らしい。
Okay.
良いことだ。
Let's read 12 through 17.
では最初に、出エジプト記20章の12節から17節をお読みします。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
Now these last six commandments, I said, deal with our relationships with other people.
この後半の6個の戒めというのは、他の人との関わりについて語っています。
Remember last week, the first four commandments deal with our relationship with God.You shall have no other gods before me. You shall have no graven images.
最初の4つの戒めというのは神様と自分の関係について、語っていました。
And really, in order for our lives to be healthy, in order for us to really be spiritually alive, both of these relationships have to be good. Our relationship with God and our relationship with other people.
私たちがこの霊的に健康な生活を送っていくためには、この縦の関係、神様との縦の関係と、周りの人々との横の関係というものが両方が、正しく持てるということが非常に大切です。
You know, a person can relate well, be very kind and relate well to other people, but if they don't have a relationship with God, they have a very serious problem.
人との関係に、問題もなく非常にうまくこう人と、関係を築いていくことができても、その人が神を知らなければ非常にその人の人生には深刻な問題が残ります。
Their lives are messed up in spite of the fact that they relate well to other people.
人とせっかくうまくいっているにもかかわらず、その人の人生はちょっとこう混乱に陥ってしまいます。
Because I'm mad.Especially since in my time in Japan, I met so many very kind, thoughtful people.
この日本で、私は本当にたくさんの、親切な良い人々に会いました。
But many of them, most of them, I have to say, don't know Jesus Christ. They don't have a relationship with God.
けれどもそのほとんどの人は、残念ながら神イエスキリストを知らずにその関係を持っています。
And I really want them to have the relationship, but without that relationship, truly, the most important relationship in their lives is missing.
本当に彼らにそういう関係を持ってほしいと思うんですけれども、この神との関係を持っていないと私たちの、人生の一番最も大切なものが欠けてしまうことになります。
But on the other hand, I've known lots of Christians, I've known people who know the Lord, they're Christians, yet they really struggle with their relationships with other people.
でも一方で、今度はクリスチャンの人々で主を知っているんですけれども、でもこう人との関係で苦しんでいる人たちを見てきました。
Ironically, it is often this type of a person that knows that they need the Lord because they see, and I've got a lot of problems, I need the Lord.
で本当に皮肉なことなんですけれども、そういった人たちは本当に主を必要としている、その主の必要性を認めています。自分ではもう問題を抱えて大変だから主が必要だということが分かっています。
Where a person maybe who doesn't have any personal conflicts, they don't see, really see their need for a savior.
でも、人と の, この関係に何の問題も持っていない人たちは、その救い主の必要性というものに気づいています。
But reallyBoth of these are very important. Our relationship with God and our relationship with one another. And they're all covered here in the Ten Commandments.
でも本当にその、縦の神との関係、そして横の他の人たちとの関係というのは、両方ともが非常に大切なものです。そしてそれがこの十戒の中に全て含まれています。
Now, if you look at the Sermon on the Mount in Matthew, starting in chapter 5, you'll see...Jesus gives a commentary on the law.
マタイの福音書の5章から始まっていますけれども、イエス様が山上で水訓をされましたけれども、この中にこのイエス様の山上の水訓というのは、実はこの十戒について一つ一つ、こう解説を与えている。
And it's really interesting to compare this.When the Ten Commandments were given on Mount Sinai to the Sermon on the Mount, they really do relate. There's a correlation between them.
でこの、十戒もシナイ山で与えられま、神から与えられましたし、またイエス様も、山の上でこのことを教えを説かれました。
Two great sermons. God spoke on the mountain. Two different mountains, two different times. And both times he talks about his law.
この2つの偉大なる教えというのが、神様はこの山の上で私たちに与えてくださっています。
But Jesus explains in the Sermon on the Mount that there's more to obeying God than just doing it outwardly. The law is an inward thing.
イエス様はこの山上で教えてた時に、外側で従う、外見だけ従うということよりも、もっと内側のことが問題なんだということを、話されます。
For example, Jesus said, it's possible to be so angry with someone that you wish they were dead, that you are actually a murderer in your heart, even though you haven't done anything outwardly.
例えば、イエス様はこのように言われました。誰かに対してこの非常に腹を立てることで、たとえその人に対して自分が何をしていなくても、その人を殺してしまったのと同じ罪になるということを。
Now this really makes me sit up and listen.
でこれは非常に私もこう襟を正して聞かなきゃいけないという思いにさせられます。
It's not just, you know, no longer is it just, yeah, the law, yeah, you know, those guys in prison, if they'd only, you know, read the Ten Commandments.
確かにね、刑務所に入ってる人たちは悪い人たちだしね、十戒よく読んだ方がいいよ。
But if I, as I listen to the words of Jesus, all of a sudden, my heart is struck and I go, oh, I am a lawbreaker.
けれども、このイエス様の話を聞くと、その瞬間に、あ、実は自分も罪を犯してるものなんじゃないかということに気づかされます。
Jesus said to look, if a man looks at a woman to lust after her, he is guilty of adultery.He may be faithful to his wife, he may not go, but if in his heart he commits adultery.
イエス様はもし情欲を抱いて女性を見るならば、それは姦淫の罪を犯したことになるというふうに言われました。たとえその人が自分の奥さんに対して誠実であったとしても、頭の中でそのように考えるだけで、もうそれは罪を犯したことになると言われました。
Now the tenth commandment listed here in Exodus really is something.That's a matter of the heart. The tenth commandment is, "You shall not covet."
この十戒の一番最後の十項目目ですけれども、これは本当に文字通り、 私たちの心の内側の問題を扱っていると思います。欲しがってはならないという。
This really gets to the heart because coveting is a heart issue. You can't really watch somebody covet.
この、まあ、欲張りといいますかね、こうむやみに欲しがるというのは、これは本当に心の問題を扱っていることだと
思います。And it mean, the word covet means to long for with envy.
でこれは、この妬む心を持って欲しがるという意味があります。
In the New Testament, you remember the Apostle Paul, he prided himself. He was a Pharisee, and he prided himself on how well he kept the law. All these little commandments in the Old Testament, he had kept them all. He was perfect.
弟子のパウロはですね、本当にこの十戒を、与えられている立法をすべて忠実に守っていて、そのことを自分でも誇っていました。
All the Ten Commandments, all the little laws, Paul had been very, very careful to keep each one.
本当に彼はこの一つ一つの小さなことに対しても非常に注意深くこの立法を守ってきました。
But as he writes Romans, Romans 7:7, he said when he came to the tenth commandment.Thou shalt not covet. He all of a sudden realized that the law was spiritual, and he thought, "Whoa, I am a lawbreaker."
けれどもこの彼はローマ人への手紙の7章の7節にって書いていますけれども、10個目の戒めを考えるときに、あ、これは霊的な問題を扱っている。私はこのことに関して罪を犯しているということを。認めざるを得ませんでした。
Now many people don't feel like there's really anything wrong with coveting.
で、多くの人たちは実はこの、欲張る気持ちということに対してはあまりそれが悪いことだというふうに思っています。
I mean, most people agree with all the other commandments. You should not steal. You should not murder. Yeah, yeah, of course not.
もちろんこのそれ以外の戒めに対しては殺してはいけないとか盗んではいけないとか。そういったことはもちろんその通りだというふうにみんな同意すると思います。But
when it comes to coveting, it just seems natural. We have this expression in America to, you know, it's natural to want to keep up with the Joneses, you know, to get everything your neighbor's got. Well, they've got a new car. I need a new car.
けれどもこの10個目の欲しがってはならないという戒めを見るときに、多くの人たちは、例えばですねこのご近所とこう見栄を張ってなんかこう対等にいつも負けないように見栄を張ったり、例えばあそこのうちが新しい車を買ったからうちも車を買わなきゃとか、そういった、思いというのは自然にこう出てくるものです。
But God takes, as we look in the Bible, which is really our standard, God takes coveting very seriously, so we should too.
けれども、この私たちの、基本となるこの聖書ではですね、神様はこの欲しがる、むさぼるという心を非常に、深刻に取り扱っておられますから、私たちも同じように深刻に、考えるべきだと思います。
Because the bitterness that comes from coveting will poison our lives and it makes its way out to affect those around us.
なぜならこの欲張りから来るその苦味というのは私たちの人生にこう毒を与えるようなものです。
God, God's desire is that we be satisfied. We have all we needed him. And he wants you, as Paul told Timothy, be content. Godliness with contentment is great gain.
神様は私たちに、この今私たちが与えられているもので満足してほしいというふうに願っておられます。神様は私たちに必要なものすべて与えてくださっている方ですから、これで私たちが、そこに本当に満足することを神は喜んでくださっています。
Let's read verses 18 through 26 here. Dealing with the altar.
18節から26節をお読みします。民は皆雷と稲妻、血の笛の音と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。 それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、キリン石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。
So seeing the thunder and lightning, the mountain is just trembling. People are hearing the sound of these trumpets, and all of this caused the people to fear.
この雷や、稲妻を見たり、また山が揺れたり、それからこの大きな角笛の音が聞こえてきたり、そういったものを、経験した時に、この民たちは非常に恐れを覚えました。
And they said to Moses, "You speak to God." You know, they didn't want to go there. You speak to him. You tell us what he said.
そして彼らはモーセに対して、あなたが神様と話してください。あなたが言って話して私たちに聞かせてくださいと言いました。
And Moses says to him, "Don't fear, for God is testing you."
モーセは、この民に恐れるな。神はあなたたちを試みているのですというふうに言われました。
We talked before about the fear of God. It's important for people to have a healthy fear of the Lord.
以前にも話しましたけれども、この神への恐れというもの、民が、人が、正しく神に対して恐れを持つということは、非常にこの健全な、ことです。
Okay, and then the last verses here, he deals with what's called the law of the altar.
この最後のところで、祭壇についての法律が書かれています。
And he says, if they were about to make an altar, God said, you know, don't make a fancy altar. Just make an altar of plain stones and stuff. Don't start chiseling away and making, you know, fancy, designs on it and so forth.
神様はここでなんかこう手の込んだ美しい祭壇を作ってはいけないと、あの石にのみを当ててこういろいろ削ったりなんかそういうことをしてはいけないというふうに言われます。
In that time, they would offer sacrifices, and the altar was the place of worship, the place where they would worship God. So the altar was a tool in order to, you know, build a fire on it and sacrifice to the Lord.
当時は、この祭壇で生贄を捧げていました。この祭壇というのは礼拝をする、神を礼拝する場所として、使われていましたから、そこで、生贄を燃やす場所としてのその、まあ道具といいますか、それが祭壇です。
God didn't want any distractions. He didn't want the point was to worship him. He didn't want somebody coming up and isn't that beautiful? You know, and looking at the altar. The altar was not to be the center. The altar didn't matter. It was God. The altar was just a tool to worship God.
この祭壇というのは、ただのその、まあ、道具を用いる場所でしかなくて、中心になるのはあくまでも神様です。神を礼拝するということが目的ですから、そこで、人々が、あ、なんかすごい素晴らしい祭壇だと言ってそこで目を奪われてしまうことを神は本当に、望んではおられませんでした。あくまでも祭壇ではなく神様に人々が目を向けることができるようにそれを望んでおられます。
For us now, even the God doesn't want anything distracting us from our worship of him.
神様は、私たちが神を礼拝することを妨げるどんなものも 望まれません。
And so even today, I believe that's a principle when it comes to whatever, building or, you know, altars or music or anything. The idea is not to distract from God, to help, we want to focus our attention on God.
それは今日でも同じことが言えると思います。美しい建物とか、どんなものもこの私たちが神を礼拝するということを妨げるようなものは、望んでおられません。私たちはあくまでもそれを通して神を賛美する、神を礼拝するということが求められています。
Yeah, these days you can have webcasts. Maybe if you go on the internet, you know, you can. Many churches now have webcasts, a camera that you can kind of look in on the service.
最近はあのインターネットが進んでますから、ほとんどの多くの教会のその礼拝の様子とかをインターネットで、見ることが。
Anyway, I go around and some, and I've been to some sites that have really skillful musicians.
今私もそれいろいろ見てたんですけれども、ある教会は、その賛美チーム、音楽が非常に才能豊かな、ところがあります。
But I was on one site and this musician.He was very good, but he was very hyper. Man, he was just, the keyboard player was just all over the place, just bouncing around. And I'm kind of looking at him. Whoa! What's he going to do next? And, you know, I was just looking at it.
で、そこの、礼拝の姿なんですけれども、キーボードのプレイヤーの人が非常に、才能豊かでですね。でも、本当になんか飛び回って、キーボードを弾いてもあっち行ったりこっち行ったりして、それを見て、すごい、次彼は何をやるんだろうっていう。
and the background, I remember, is just this, I don't know, this flamboyant artwork. I mean, just, it really caught my eye. I'm just looking around.
でも後ろの方の背景とかも
なんか
すごいなんか美しく飾られていて、もう私は本当にそういったものに目が止められ
た。But I thought about, you know, all the time I spent thinking about this guy. What's he going to do next? Or wondering, what's that, you know, is that glass or plastic? What's that pulpit made of? You know, and all that time is spent not thinking about God.
で、常に私はそれを見てるときに、そのキーボードプレイヤーの人がじゃあ次何やるんだろうとか、後ろのあれはガラスなんだろうか、プラスチックなんだろうかとか、そういったもう常にそういったことばかりを考えてしまって、その間中神様のことを考えることがありませんでした。
But I think you know my point. We just, the Lord's desire is that worship be simple and He be our, He should be what impresses us.
で、皆さんも何がここで私が言いたいか分かってくださると思いますけれども、礼拝というのは神が中心であって、私たちは常に神様にから、感動をいただく神が中心であるべきです。
In chapter 21, now he's finished the Ten Commandments have been given on Mount Sinai.
21章ではこの10回が終わった後、さらにこのシナイ山でモーセがいろいろ
教えてあったり、 he's going to get into more little specific laws, more than general.
そして神様はもっとこう一般的な、細かい問題を、立法を与えてください。
Now remember, Moses is leading a group of about two estimates called from like 2 to 3 million people.
覚えておいてください。ここでモーセは、今おそらく200-300万人ぐらいのこのイスラエルの民をグループを率いています
。 And if you remember back in 18, he was trying to judge all their problems himself. They were coming to him personally. And his father-in-law said, man, you're going to kill yourself. And so he appointed some judges to help him, judges over the people.
18のところで、モーセはですね、民が抱えている問題、すべての問題を、次から次へと彼一人で解決しようとしていました。それを見た宗徒が、そんなことをしていたらあなたは死んでしまうからと言って、で、こう裁く人たち、裁きつかさといいますか、そういった人たちを立てることによってモーセを手助けするようにしました。
And so these laws are really general principles or laws that the judges can use when they're judging the people.
ですからここで与えられるこの細かい、律法というのはその裁き人たちが、裁くために、助けとなるものになります。
And even though we are not under the law, we're not under this covenant, many of these laws, many of the, of the things we learn from these laws are part of our law today.
私たちは、現在この律法のもとに生きているわけではありませんけれども、でも、今日でも、私たちはこの律法から多くのことを学ぶことができると思います。
Recently there was a Supreme Court nominee in America, John Roberts, and he was being, they had hearings.
最近ですね、アメリカの最高裁判所の判事である、ジョン・ロバートという人が、まあ、インタビューを受けました。
Anyway, there are senators are asking a lot of questions. They wanted to know, you know, if he's a Christian, are you... they wanted to know about his faith. You don't need to interpret that. But he said, I'm not going to use the Bible and the Constitution. I'm going to use the Constitution.
彼がその他の議員の人たちからインタビューを受けたときに、私は聖書と憲法を使っていくつもりはありません、私は憲法を使っていきますというふうに答えました。
But you know, in using constitutional law, he's indirectly using biblical law to the extent that the Constitution is founded on the Bible.
けれども彼はその憲法を使うことによって実は間接的にこの聖書の、まあ、法律を用いていることになります。このアメリカの憲法というのは聖書が元にできているものです。
And now as we look at some of these laws, they do seem very severe, very, you know, even cruel.
このこれらの立法を細かく見ていきますと、中には非常に厳しいものとか、それからちょっともう残酷なんじゃないかと思えるようなものもあります。
But you need to remember the historical context. This was 3,500 years ago.
けれどもこの立法が与えられた、その時の背景というものを、よく覚えておく必要があります。これは約3500年前に与えられたんです。
And this culture at this time was very cruel and very severe.
この当時のその文化というのは非常に、まあ、残酷でまた厳しいものでした。
And so the law was given to the people in this context.
ですからそういった状況の中でこの人々に与えられた律法です。
Let's read verses 1 through 11, please.
1節から21章の1節から11節をお読みします。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身で来たのなら独身で去り、もし彼に妻があればその妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、とまたは戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を切りで差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。彼女がもし彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国のために売る権利はない。もし彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって取り扱わなければならない。もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら3つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。
So if a man became poorHe could sell, and he couldn't provide for his needs. He didn't have anything. He would sell himself into slavery.
人がもし非常に貧しくなって自分でもう自分のものを、賄っていくことができなくなった場合は最終的に自分自身を売ることができます。
And in return, it was the master's duty to provide for all of the needs of the slave.
そしてその主人となった人が奴隷の主人となった人がその、奴隷の代わりに彼の必要を全て満たさなければいけなくなる。
Today we call them employees.
今日ではそれを、従業員と呼んでいます。
No, but the Bible does not condone slavery.
でも、この聖書は決して奴隷制度を進めているわけではありません。
In the sense, God is not promoting slavery.
許しているわけではありません。神様は決してこれを促進しているわけではありません。
And we find here prohibitions on slavery, limits to how they could... limits or prohibitions on how they had to treat their slaves.
むしろ、この奴隷に対してやってはいけないことを決めて、ここに、ある程度の制限を設けています。
And without these, there would be no limit to what one man would do to another, you know? And, but, for example, Hebrew slaves, he said, were to serve 6 years. In the seventh year, they were to be set free.
もしこの、法律がなければ人は人に対してもう本当に際限なくどこまでも奴隷として扱ってしまうことができます。
And he said also... I'm sorry.
ここで、ヘブル人の奴隷は6年働いたら7年目には自由の身になることが約束されています。
All slaves were to be set free. No one was to be kept beyond that time.
全ての奴隷が、自由になることができます。
But interestingly, in verse 5, there was a special case.
でも、5節にあるように、特別なケースもありました。
And that is when a man actually he didn't want to leave his master. He said, I love my master. I don't want to leave him. I want to stay with him.
それはその奴隷が、その主人から離れたくないと言って私は主人を愛しているだから私はここから離れたくありませんと言った場合です。
And he was instructed to take his slave and take an awl, a little a thin point, basically pierce his ear.
そしてその場合は、その奴隷の耳に切りのようなもので穴を刺します。
It was awful. No, I mean, anyway, he would take in and put a hole in his ear, and that hole was a mark that he was a slave for life.
で、まあ、穴を開けますけれども、その穴が、彼が一生その主人の奴隷であるということの証明になります。
But interesting, this was done freely. The man freely said, I love my master. I don't want to leave him.
でもこれは、その奴隷が自ら進んで、私はされたくないから、私はこの主人を愛しているからということで、自ら進んでその穴を開けているということです。
In Psalm chapter 40, verses 6 through 8, there's a prophecy about Jesus that has something very interesting in it.
詩編の、40のところに、
I'll read it.
イエス・キリストを予言した、歌があります。
Psalm 40, verses 6 through 8. This is a messianic psalm. It says, Sacrifice and offering you did not desire. And here it is. My ears you have opened, referring to this piercing of the ears. Burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, Behold, I come.In the scroll of the book it is written of me, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart.
詩編の40編の6節から8節をお読みします。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。この耳を開くというのが、この切りで穴を通すことを指しています。あなたは全勝の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。
Jesus willingly submitted himself to the Father. He was a servant by choice.
イエス様は自ら喜んで父の御心に従うことを選ばれました。彼は本当に、進んで、その主の 父の父なる神のしもべになることを選ばれたのです。
And according to Romans 6:18, we too offer ourselves, it says, offer yourselves as slaves of righteousness. This is like, God, I want to be your slave. I want to belong to you. I want to do what you want me to do.
そしてローマ人への手紙の6章18節にもありますけれども、私たちもまた自ら進んで義の奴隷となることを選んだのです。
Because God takes good care of His slaves, His servants.
なぜならば、主は、主のしもべたちを本当によくケアしてくださる方だから。
He calls them children.
彼は、そのご自分のしもべたちを子供たちというふうに呼んでください。
Verses 7 through 11 are some laws to protect women in slavery concerning marriage. Not marriage is slavery, but slaves that were married.
この7節から、後半の7節から11節のところは、女性が奴隷として売られて、その時の、結婚のことについての話が書いてあります。結婚が奴隷だというふうに書いてあります。
And that day, women didn't have any rights.
その当時は女性というのは何の権利も持っていませんでした。
If a man didn't like his wife, he would just write on a piece of paper, post-it note or something, I divorce you. Hand it to her, that's it. She's divorced.
もし男性がその、女性を気に入らなかったら、もうただこう紙に一言、書いてですね、私はあなたを離縁しますと言って、私だけで。で彼女を追い出すことができました。
But a woman could not do that. A woman could not divorce a man.
でも女性から、男の人を離縁するということはできませんでした。
And so the law is very careful and points out that if you divorce, if a woman is divorced, she must be provided for.
ですからこの法律は、非常に、この女性のことを守っていて、もし、彼がその女奴隷を離縁するのであれば、彼女を守らなければいけないということがここに書かれています。
Okay, we're going to go from verse 12 to 27 here.
では続けて12節から27節をお見せします。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の最大のところからでも連れ出して殺さなければならない。自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。人をさらった者はその人を撃っていても自分の手元に置いていても必ず殺されなければならない。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり杖によって外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、そのものは必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、そのものは復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。人が争っていて、身ごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。しかし、殺傷事故があれば、命には命を与えなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これを損なった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。
So here we see laws concerning violence.
ここで、この立法が今度は暴力について扱っていることを見ます。
And there's a distinction made between manslaughter and premeditated murder.
ここで、この、 まあ、偶然にといいますか、人殺し、結果的に人殺しになってしまった場合と、それからわざと犯行、計画的に犯行した殺人との違いが書かれています。
Premeditated murder was a capital offense.
この計画的な殺人というのは死に当たる罪になります。
But if someHowever, if someone didn't murder in cold blood, he could find a place of refuge.
けれども、このわざとやったわけではない、殺人の場合には、彼はその逃れる場所が与えられています。
Kidnapping was also a capital offense.
また、人さらい、誘拐も、死に当たる罪になります。
And also cursing your parents. Wow, that's pretty strict.
そしてまた、父や母を呪う者も死罪に当たります。
But if a person caused bodily injury to another, he was required to pay for it.
また、人が肉体に傷を負わせてしまった場合には、その人はその償いを支払わなければいけません。
You know, verses 23 through 25 are quite well known. They're often quoted today, even by those people whowould never know where to find them in the Bible, or perhaps even know that they came from the Bible.
この23節から25節のところというのは、よく一般的にも引用されている箇所ですね。これが実は聖書から来ているんだということを知らないような人たちも、この言葉を使っています。
And they're almost always used in a negative sense. For example, like an expression, well,You know, when they're ever saying an eye for an eye and a tooth for a tooth, you know, they're talking about cruel revenge.
でも、しばしばこれを、ちょっとマイナスの意味で使われることがあります。目には目を、歯には歯をというのが、なんかこう、より、残酷な復讐をしなければいけない。
Sort of a
get
even mentality.
やられたらやり返すというようなそういった、発想です。
But you know, when you think about it, with most people, I think if we were honest, people are honest, most people want more than an eye for an eye.
でも、よくこのことを考えますと、正直に考えると、多くの人たちは実は目には目をよりももっとやり返したいと。
For example, if you hurt me, I'm going to hurt you worse.
もしあなたが私を傷つけたら、私はお前をもっと痛めつけると。
You blacken one of my eyes, I'm going to blacken both of your eyes.
もし私の目に片目にあざを作ったら、私は両目にあざを作ってやる。
I was watching a movie a while back.
私はちょっと前に映画を見ていました。
And there was one scene where this drunken stepfather comes up and just starts beating on his stepson.
である場面でこの酔っ払ったですね義理の父親がその息子に殴っていました。
And this other man came and rescued him and grabbed that drunken stepfather and threw him up against the wall.
で別の男性がそこにやってきてその男の子を助けてその酔っ払ったお父さんのもう襟首を掴んで投げ倒しました。
And he said to him, if he has a bruise, you get a scar.
もし彼にあざがもしできたらお前はもっと傷跡を残してやる。
If he has a limp, you get crutches.
もし彼がびっこ引くようなことになったらお前は松葉杖だ。
I have to admit, while watching that, there was something kind of satisfying.
でもまあ正直に言うとなんかそれを見てるとちょっとこう気分がスカッとしたんですね。
You know, this evil drunken guy is going to get, you know,
この悪いその酔っ払った父親も正当な裁きを受けていると。
But really, when you look at these verses in context, they're establishing limits on punishment. A law, basically, it's saying the punishment must fit the crime.
けれども、ここの、で扱われているこの立法というのは、実はその犯罪に適した罰を与える、そこに、制限を設けているということです。犯罪に、罰というのはその犯罪に適したものでなければいけないということです。
Let's finish up 28、to the end there.
では、28節から後半最後までお読みします。牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で撃ち殺さなければならない。 その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は無罪である。しかし、もし牛が以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていてもそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に贖い金が課せられたなら、自分に課せられたものは何でも自分の命の償いとして支払わなければならない。男の子をついても女の子をついてもこの規定の通りに処理されなければならない。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。井戸の蓋を開けていたり、あるいは井戸を掘ってそれに蓋をしないでいたりして牛やロバがそこに落ち込んだ場合、その井戸の持ち主は金を支払ってその持ち主に償いをしなければならない。しかしその死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛がもう一人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売ってその金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかしその牛が以前からつく癖のあることが分かっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかしその死んだ牛は自分のものとなる。
So if the owner of the ox knew his animal was dangerous, but he didn't do anything to prevent him from hurting someone, he was guilty of a greater crime.
もし牛の持ち主が、その牛が実は危険であるということを知っていたにもかかわらず何もしないで、人が傷ついてしまうことを防ぐことができなかったとしたら、その人は非常に大きな罪を犯した。
And here we have the concept of liability, which is a big part of our law today.
ここにこの責任に対する基本的な概念があります。で、これは今日の私たちの立法にも大きく関わっているものです。
Of course, unfortunately, it's been corrupted many times. I know in the United States, it's been corrupted.
で、もちろん今日そういった法律もどんどん腐敗してきています。アメリカでも、かなり腐敗しています。
I read one time where a burglar was suing a family because he hurt himself, he cut himself while he was entering their home.
私はある時、この泥棒がですね、入った家で自分が怪我をしてしまったからといって、その家族を訴えたという話を聞いたことがあります。
But God, there is this principle of liability that is righteous.
ここで神様のその、責任に対するこの、原則というのは、義というものが、義だということを神様は。
It's interesting to note that the price for a slave that's been hurt by the ox, gored by the ox, was 30 pieces of silver.
面白いのはここで、牛に疲れた奴隷に対しては、銀貨30シケルを支払うことになっています。
You remember Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver.
覚えているでしょうか、イスカリオテのユダがイエス様を裏切るときに30シケル、銀貨30シケルを支払いました。
The Son of Man,
受け取りました。
The Son of God was valued by Judas the same value that as of a slave.
この神の子、神の御子が、この奴隷と同じ価値で売られてしまったわけです。
If a man opened a pit and he opens up a pit, he didn't cover it up, and somebody else, you know, falls in it, he was responsible.
もし、人がこう井戸の蓋を開けていて、そこを閉めないでおいて、そこに誰かが落ちてしまったら、それはその損害に対する責任があります。
if any animals fell into the pit, he would have to pay for them.
もし家畜がそこに落ちてしまったら、その人はその井戸の持ち主は支払い、その分の支払いをしなければいけません。
You know, if it was an ox that fell there and died, he could have steak, at least. He could keep the ox.
もし牛が落ちたとしたら、その落ちた牛はその持ち主がもらうことができますから、 少なくともステーキが食
べられます。If it's a donkey, he's probably out of luck.
ロバだったらちょっと残念ですね。
But this day and age, we don't, in our society, we don't have oxen very much. I haven't met anybody with an ox here in Japan.
今日の私たちの社会では、まあ、牛をこういうふうに日々扱っていることはないですけれども。
But the principle is, this principle of liability, it was really still the same.
でもこの責任に対する原則というのは今日でも同じです。
You know, if you're driving a car, and your car, your brakes are bad. You know your brakes are bad, but you continue driving. And then one day, some child runs out in front, you can't stop, and you hit him. Well, you're going to be responsible for him.
もし例えば自分の車がブレーキが効かないということが分かっていても、それを直さずにそのまま運転していて、例えばある時子供がこう走って出てきた時にも車が止められなくて。その子を引いてしまったり、そういったことがもし起こってしまったらば、それはその人の当然その人の責任になるわけです。
If you do have an animal, if you have a hamster who has a history of biting people,
もし例えばハムスターを持っていて、そのハムスターが人を噛んだことがある。
Or a rabbit, you know, if you have a rabbit that bites people, and you know that.
ウサギですね。もしウサギを飼ってて、そのウサギが過去に人を噛んだことがある。
And you don't restrain him. You're responsible.
でもしそれをきちんと囲っていなかったら、それはあなたの責任になります。
I mean, just last night, Kumiko wanted to hold our rabbit, and Kumiko said, "No, no, he bites." Kumiko wanted to hold our rabbit.
ちょうど昨晩もですね、Kumikoさんが。ウサギを抱こうとしたんだけれども、あ、ダメ。そのウサギ噛むから。
Look at this, my new sweater. Just the rabbit. Just anyway.
新しい。
You know the principle.
セーターも噛まれてしまう。
But the law, as we go through the law, there is much to be gained from studying the law.
この、まあ立法を、学んでいくんですけれども、ここから私たち多くのことを学ぶことができます。
But remember this, the law has one purpose, and that is to point out.Where you've done wrong.
でも、この立法の目的はただ一つで、それは、あなたが間違っているということを指し示すものです。
The law cannot redeem you.
立法はあなたを贖うことはできません。
Only Jesus can do that.
それはイエス様だけが贖うことができます。
You know, sometimes when we're keeping the law and we feel, yeah, I do that, it feels kind of good, you know, sort of, But when the law points out and we realize, I'm a lawbreaker.
私はまあまあ、法律を守ってるんじゃないかって、こう、自分はまあまあいい方だと思っていたとしても、この立法があることによって、はっきりと、切れていない部分を示されて、私は罪を犯しているものだということです。
There's really nothing you, the law can't do anything more than condemn you, point out you did wrong, and you're stuck.
立法というのは、あなたは間違っているということを、示す以外何も、何者でもありません。で、
you know,
そこで皆さんは、立ち止まって
ください。I think a lot of us, we put,It's easy to put a hope in our vows. Okay, from this day forward, I will not do it again.
私たちはよくですね、希望を持って、わかりました。じゃあもう私はこれを二度としませんというふうに誓いをします。
But no, the law doesn't say that. Once you're guilty, you're guilty. Just because you decide you're going to vow to do it, make a fresh start. No way, you're guilty.
けれども立法は、いやもう一度間違いを犯したならそれはもう間違いだと。その時点で有罪だというふうに立法は示します。
But thank God for Jesus Christ.
けれども本当に、イエス・キリストのゆえに神に感謝します。
John 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
ヨハネの福音書の1章17節にというのは立法はモーセによって与えられ恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると書かれています。
The law does have a purpose. It cannot redeem you, but it has a purpose.
律法というのは、皆さんをあがなうことはできませんけれども、目的を持っています。
And that is to drive you to Jesus Christ.
それは皆さんをイエス・キリストに近づけることです。
In order that you might receive grace for His grace and His forgiveness.
それによって皆さんがキリストから恵みと、それから、誠を受けることができるようになったんです。
And I am so thankful for the grace that comes through Jesus.
そして私は本当にそのキリストが来てくださったことを心から感謝
しています。 Where would we be without it?
もし彼がいなかったら私たちは一体どうなっていたでしょうか。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Dear Father, we do thank you for the grace that you have shown to us in Jesus.
お父様、イエス様を通してあなたが示してくださったその偉大なる恵みを本当に感謝いたします。
Lord, we know that each one of us, in our own way, we've broken your law.
主よ、私たちすべてのものが何らかの方法でこの律法を守ることができずに罪を犯すものとなっています。
None of us is righteous in our own, on our own, Lord.
私たち自身では誰も義となることができません。
And forgive us, Lord, for the times that we make excuses. We don't just come right out and confess and admit that we are guilty.
私たちが言い訳をしてしまって、すぐにあなたの前に罪を告白することができない時があります。そのことをお許しください。
And we confess, Lord, that we have sinned.
主よ、私たちは罪を犯してきたことを告白します。
And we receive the forgiveness that you offer through Jesus Christ.
そしてあなたがイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったその許しを受け取ります。
I pray, Lord, for my brothers and sisters this morning that each one of us、
ここにいる兄弟姉妹のために祈ります。私たちすべてのものが
would receive from you your forgiveness and that any guilt, any shame would be cleansed by you.
あなたからあなたの許しを受け取って、そしてどのような罪もあなたによって清められますように。
If there's any area where we're arguing with you, we're not confessingbecause of our pride, we're not admitting that we are, that we've blown it. We have sinned. Lord, soften our hearts.
主よ、私たちが罪を犯していながらあなたに逆らってそれを認めることができない、そのような部分があると思いますから、どうぞ主よ、そのことをお許しください。
Well, we don't want to live by our own righteousness. It's such a cold, hopeless place to live.
私たちは自分自身の義に生きていきたいとは願っておりません。そこは本当に、希望のない冷たい場所だと思います。
But we receive the righteousness of Christ.
私たちは、キリストの義を受け取ります。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
Amen.
Amen.